古代の福岡を歩くシーズン6。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン6。この番組は宮間市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週は神宮皇后関連の神社を歩きます。お話を神宮皇后伝承を歩くの著者、綾杉瑠奈さんに伺っていきます。前回の粕屋郡末町の旅石八幡宮の続きで、粕屋郡海町の海八幡宮からお送りいたします。
はい、ここの御祭神が応神殿の神宮皇后玉依姫などですけど、はい、こここそ応神殿皇がお生まれになったというところなんですね、はい、ですからこの御祭神は、まあ、他のところのとはまた意味が違う、はい、御祭神となります、はい、で、まあ、ここが一般的にその神宮皇后がここで出産したというふうに伝わっているところです、はい、でその後この地名が海となって、はい、神社の名前も海八幡宮となったわけです、はい、でこの出産した日が12月の14日なんですね。とっても寒い季節だったんですね。昔の方が今より寒かったので、まあ、雪も舞うようなですね、はい、そういう頃に、まあ、ここまで来られたというわけなんです、はい、で出産する時の様子が伝わっていまして、はい、で産屋にですね、はい、四方に警備の兵が立ってたそうなんですね、はい、でまだまだいつ敵が襲ってくるかわからないということで、はい、警備兵がいたんですけれど、はい、そこにですね、8本の白い旗を立てたんですね、はい、でこの8本の白い旗というのが8旗8幡となるわけなんです。
八幡、
はい、
八幡の旗、
そうです、そうです、ね、はい、ですから応神天皇を八幡神というのは、実はその産屋に白い旗を8本立てたことから来たわけなんです。
ここから来たんですね、
はい、そして難産だったという話が風浪宮に伝わってまして、そのためにその安曇の磯羅がですね、弓を持ち出して、そしてビーンビーンとですね、はい、弓を鳴らしたという話が伝わっているんですね。そうやってこう邪気を払うわけです、はあ、で、これは安曇族の風習で、船に乗ったら最初にそうやって弓を鳴らしていたそうなんですけど、はあ、これをが引き面と言いまして、で引き面ご祈祷と言って、各地にそれが伝わっているんですね。でよく弓を鳴らしてご神事を始めるとかですね、はい、あるいは源氏物語にでもやっぱり英氏の者たちがこう夜こう弓を鳴らしながら歩くとか、はい、まあ、そういうのが出てきます、はい、そして産後、まあ、無事男の子が生まれたんですけど、はい、産後の日立ちが悪かったそうなんです。それで占いをしまして、はい、そしたらここから数日行ったところに温泉があるからそこで療養しなさいと出たんですね、はい、でそれが佐賀県の武雄温泉なんです。
ああ、武雄温泉ですか。
これそこで出てくるんですね、で武雄温泉には竹之内宿根のお母さんの山下影姫とかですね、はい、そのお父さんの武雄心とかがいるところなんですね。でその近くには竹内宿根自身の屋敷もあるような、はい、そんなところなんですね。そこでその竹内宿根が、まあ、神宮皇后を連れてそこで湯治をさせたと、まあ、そういう話が伝わっているわけです。
あ、そうですか、
はい、 そしてまあ少し元気になって戻ってこられまして、
はい、
今度はその久山町の五木宮ですね、はい、西宮と書きますけれど、そこでしばらく子育てをされるわけです、
はい、
ですからそこのことを聖母宮と言うんですね、
はい、
で聖母マリアの聖母と書いて、まあ、聖母宮というわけですけど、
はい
まあ、神宮高校がそこでしばらく子育てをして、はい、春になるのを待ったと、はい、伝わっています。
はい、エナといいますか、へその王みたいなものを祀ったところもあるんですか。
そうなんです、はい、でこの境内の裏に門がありますので、はい、そこからこう出ていくとですね、長い石段があってですね、その上にありますね、祠がですね、
私一度転んだことあるんですけど
あそこちょっと石段長いですよねそれで当時その出産した後のその胎盤とかですね、
はい、
へそのですね、切ったへそのとか、そういうのをエナと言ったんですね、
はい、
でこのエナは非常に 大切にされていて、そしてそれをその干したりして、
はい、
梁の上に乗せておいたり、あるいは神社に奉納したりといってですね、はい、とても大切にされてたんですね、
はい、
でここもですから、その裏手の方の山の上にそれを奉納したところを恵那ヶ浦というわけです、
はいはい、
でそこに行きますと白い石がいっぱい奉納されてますね、本殿の左脇の方にもその浴衣神社というのがあります、
はい、ありますあります、
三馬さんを祀ってるんですね。
あ、そうですね、
でそこにもその白い石が置かれて、これは小安の石といいまして、
はいはいはい、
まあ、手のひらぐらいのこう平べったい石なんですけど、今でもですが妊娠したお母さんがですね、
はい、
そこに行って、そして好きな石を選んで借りてくるんですね、
はい、
そして自分のが無事出産して子供ができたら新しくまたその石を準備して、そして子供の名前を書いて一緒にまた奉納するという、そういう儀式が今でも伝わっているんですね、
はい、
でそれは小安の石と言いますけれど、神宮皇后の神社にそういう白い石が置いてあるところは、神宮皇后安産の女神として祀った後なんですね。
あ、
だから早くからそういうことが面々と今でも行われているということです。
ここにはお産の時に、捕まったという縁起の木ですか。
あ、そうそう、大事な、
こういう木もありましたね。
そうです、それが大事なんですね、拝殿の左手に円樹の木というのがありますね。
そんなに大きくない木ですけどね。
そうですね、これはもう細々としてますけど、まあ何十代目か の木だと思いますけれど、まあ、神宮皇后が出産した時に、取りすがったという木ですね、
はい
はい、
これは大事な木ですね。
そうですね、はい、はい、
まあ、そういったところが粕谷郡海町の海八幡宮でした。そして今度は福岡市東区の方に行きまして、箱崎宮というのがありますが、
はい、
この箱崎宮について伺っていきます。
はい、御祭神が応神天皇神宮皇后玉より姫というわけですけど、
はい、
先ほどエナの話がありました、英語ではプラセンタというんですけど、その、はい、応神天皇 のへその緒ですね、
はい、
あるいは神宮皇后の胎盤とか、そういうものをもう一箇所埋めたところがこの箱崎宮なんですね、
はい、
で基地方位を占って、
はい、
この箱崎宮のところに箱に入れて埋めて、そして松の木を植えたということから箱崎宮箱松地名とか言いますね。じゃあどこに埋めたかと言いますと、
はい、
拝殿の右側の手前にですね、はい、赤い垣根で囲ったところがありますね。
部分がありますね。
松の木がありますね、はい、そこの下に埋めてあるんですね。それで行きますとアビスパとかホークスの大きな絵馬がかかってますよね、
はいはい、
だから実は選手たちは応神天皇のへその緒に手を合わせている。
なるほど。
そういうことになるわけですね。じゃあなぜそうなったかというと、その応神天皇がまだお母さんのお腹にいるときに、はい、結局戦い朝鮮半島まで戦いに行って、はい、そして戦わずに勝利したということから勝利の神として崇められるようになるわけです、はい、ですから、まあ、八幡様といえば、戦に勝たせるてくださる神様、まあ、そういうことから選手たちがここにですね、はい、祈るというわけなんです。
それからここには正月になりますとですね、
はい、
応神天皇に関するいろんな行事が今でも残ってるみたいですね、
は
い、
そうですね、で出産が12月14日でしたけれど、はい、そのへその緒を埋めたのがちょうど12月の大晦日だったんですね。でその時にその漁師さんたちがですね、一晩かかってですね、それを埋めたというふうなことなんです。で当時はその漁師さんたちが鏡餅を菓子宮に奉納していたようなんですけれど、その時はもう餅がつけなかったので代わりにナマコですね、はい、海産物のナマコを献上したそうなんです、
はい、
でそれから今でもそのナマコの形のお餅を献上するというふうにお話がありますね。それで、1月の3日には玉せせりがありますよね、
はい
はい、男衆たちが、
ね、
裸になって玉をせせるという勇壮なお祭りですけど、はい、その玉が2つありますけど、それがまた漢字まんじゅうのことなんです、
はい、
でそれに触ると1年間幸運だということでですね、その行事もですから海の民のお祭りが今でも合っているということですね。
はい、福岡市東区箱崎の箱崎宮でした。今度は飯塚の方に行きまして、飯塚市の大部八幡宮です。
ここは飯塚市大部というところの地名で、はい、御祭神が応神天皇神宮皇后玉依姫となってます、
はい、
でこの大部大きく分かれると書いて大部と読むわけなんですけど、はい、その言われが神宮皇后がここで軍隊を解散して、はい、皆が大いに分かれたと、
はい、
まあ、そういうことから大分かれと言ってたのが大部と発音するようになったというふうな話が伝わっています、
はい、ここまではですね、
はい、
海町の方から小径越えっていうのがありますよね、
うん、そうなんですよね。
小径越えをもう非常に険しい峠なんですけどね、あそこを越えてここにいらっしゃる、
はい、そうですね、今でこそですね、トンネルがありますけど、もうチェーンで行くようなね、厳しいところですけど、この小径越えという言葉の由来がこの神宮皇后にちなむんですね、
はい、
で結局応神天皇を連れていくのに、
はい、
大変だったので、背負いかごですね、小径にその赤ちゃんを入れて、はい、そして山越えをしたというふうなことで小径越えというようになったそうなんです、はいはい、で今でもですからその地名をですね、はい、普通に使ってますね。
使ってますね
で、まあ、途中神宮皇后はお乳が出たらしくてですね、お乳を飲ませた場所とかですね、
はい、
そういうのも伝わっています。
あ、そうですか。
はい、そしてこの大部八幡でしばらくちょっと滞在されて、
はい、
そして筑紫の行政を行われたというわけなんですね。で、まあ、一番の大事なのは戦争の後のですね、
はい、
ご褒美ですね、
はい、
それをどうするかということなんですね、
はい、
いわゆる論功交渉と言いますけれど、はい、誰それには何をというそういうことをですね、
はい、
まあ、ここでされたと思うんですね、
はい、
そして、いよいよここで、まあ、ふるさとに帰りなさいとこう命じられたというわけです、
はい、ここにはですね、応神天皇が使ったという、
はい、
産湯の井戸とかですね、
はい、ありますね、
ありますね、
はい、赤ちゃんでずっとそういうこと水を使われたんですね、
はい、
はい、それともう一つ大事な話がここにはありまして、はい、でここは宇佐八幡宮の本宮だというわけなんです、
はい、
で、ここに、来た時には応神天皇はまだおむつをつけた赤ちゃんなわけですね、で何百年か経ってですね、
はい、
宇佐八幡に神がかりがありまして、
はい、
で、私はそのこの応神天皇なんだがと、自分を祀っているところがないと、
はい、
で、自分はその宇佐からこの大分八幡までその通いたいんだけれどその休憩するとこが全然ないんだっていうふうなことなんですね、
はい、
で各地にそういうたくさんがおりまして、そして、その途中道中にそのこう神社が八幡宮がこう祀られるようになったんですね、
は
あ
は
あ、ですからその宇佐八幡にとってはこの大分八幡宮の方が本宮なんです。
ああそうですか、
はいはい、しかもその後ですね、
はい、
戦争がいろいろ続くわけなんですけれど、
はい、
今度はその箱崎宮ですね、
はい、
応神天皇があそこで自分は敵国から日本を守るからということで、
はい、
箱崎宮をお祭りしなさいというふうに、
はあはあ、
ですから箱崎宮の元宮がこの大分八幡というわけです。
ああそうですか、
はい、ですからこう山の中にあるんですけれど、非常に歴史的にはなんか大事なところ、八幡神話を研究するにはもう必ず学ぶべきところなんですね。
それから拝殿の裏側に、古墳みたいな、
そうですね、
ありますよね、
はい、ここもなんかもう宮内庁が指定しているということなんですけど、中愛天皇の御陵という話があるんですね。はい、で御陵といえば各地にあるわけなんですけれど、もしかしたらですね、神宮皇后はお氷の時に天皇がその流れ矢に当たった後に石に天皇の御霊をこう入れた儀式をしてますね、
はい、
でその御霊石をですね、きっと持ち歩いてたと思うんですよ、
はい、
天皇の代わりに、
はい、
でそういうものをきちんとしたところにこう旅先でこう置かれていった。でそれが、御陵とかいうふうな話になっていったんじゃないかなと思うんですね。
なるほど、
御霊を置いたところっていうんですかね、はい、
飯塚市の大分八幡宮でした。今度も飯塚市の神社です、能勢八幡宮です。
はい、ここは御祭神が応神天皇中愛天皇神宮皇后竹之内宿根となっています。でこの能祖というのは、
はい、
祖先という意味なんですね。ちょっと能祖は難しい漢字を書いています。
難しい漢字ですね、
はい、祖先というふうな意味です、
はい、
で、先ほどその神宮皇后は大部で軍隊をこう解散したんですね、ところが将軍たちは帰らなかったんですね、
は
あ、でずっと神宮皇后につい てきましてそしてこの飯塚市の町中までですね、やってきたわけです、
はあはあ、
それで、よほど慕われていたんでしょうけど、ここでいくらなんでもお別れしましょうということでですね、
はい、
ここで別れの宴をしたんですね、
はあはあ、
その時に神宮皇后が祖先神とそれから天の神地の神を祀ったと、そういうことから能勢八幡宮というようになったということです。
はい、
はい、 で、その時にあのこう歌を読まれたりしたんですけれど、はい、飯塚という地名の由来がですね、はい、まあ、いつの日にか会わんと、いつか会いましょうと、はい、このいつの日かが、まあ、飯塚になったと。
飯塚、
はいはい、それからですね、昔ここ穂波という地名だったんですけど、はい、船の穂と波と書きますね、で、あのこの川に来るとあの昔は小さな帆掛け船がありまして、それがあの、はい、あの風をはらんでどんどんこう川の上流にこう向かっていくわけですね、そうしますと穂と波がその競っているようだということから、穂波という地名がついたと、まあ、そういうお話も伝わっています、
はい、
であの神宮皇后はあの自分がそのお参りしたところには必ずお礼参りをされると、
はい、
で自分が行けないかったら代わりの人をこうよこすというふうなことをされていったわけですけど、はい、あのこの近くにこう激古神社っていうのがあるんですね。
ほ
う
ほ
う。で、あのこれはあの中和天皇とあの柏宮に来た時に一度来られてるところなんですね。
ほ
う
ほ
う。でそこにまた立ち寄ってあるんです。であの最初はですね、神宮皇后が連れていたあの神楽のあの踊り手たちとか音楽をですね、はい、ここの神様が指導したという、かなり面白い、はい、あのお話があの伝わっているわけなんですね。でそこにまたあの寄り道ですけどわざわざ来られて、そしてあの白い旗を8本あのやっぱ奉納されたわけなんです。この時にはもう赤ちゃんがいますので、
はい、
あの池の水を汲んで、お乳が出ますようにというふうに祈られたんですね。
激古神社でした。今週は神宮皇后伝承を歩くの著者綾杉瑠奈さんにお話を伺いました。来週もこの続きをお送りいたします。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
世界遺産のある町福津で美味しい餃子を作って言ってる餃子の山八、昨年末に新登場したセロリ餃子、はい、番組でもご紹介しました。あのお野菜はセロリ並み、あと豚肉とオリーブオイルが入ったシンプルな旨味、うん、
はい、
でこれまあ、使ってるセロリが宮間市のセロリなんで、まさに古代の福岡を歩くの縁つながりなわけですよ、
ええ
、私は勝手に古代の福岡を歩く餃子って思ってるんですが、
はい、
その後どうだったのか聞いたらね、やっぱ女性に大人気なんですって。
あ、そうですか。
どんな風な声が寄せられているのか、餃子の山八ふみちゃん店長こと藤本ふみ子さんに聞いてみました。
そうですね、さっぱりいただける感じで、あとあの酢と胡椒で、うちのタレじゃなくても酢と胡椒でもさっぱりさっぱり、こう何個でもいける感じがやっぱり喜ばれてるみたいで、たまたま昨日もお店に入ってたんですけど、そうお客様と話す機会があって、あーセロリってまだあるって言って、うん、買っていただけて、
うん、なかなかいいですね反響が。
で、すごいのがセロリ嫌いな人も食べられるっていう評判なんですよ ね、
あの嫌ってる人多いですもんね、
匂いが苦手とかね、うん、実はあのこのセロリ餃子を考えた取締役社長の藤本太一さんご本人がもともとセロリが苦手だったんですよ、
うん、
でも宮間市のセロリ食べたらこんな風に気持ち変わったと。
やっぱセロリ自体がやっぱ美味しいですね、はい、あの癖っていうか、なんかこうほら臭いっていうのがあんまりないっていうか、けどやっぱセロリはセロリの味はするんですけど、おこれ全然食べれるわと思って、はい、あ
で包んで焼いたら、
いやもうめちゃくちゃ美味しかったです。
思わず笑いが出てしまう。
そうなんですよね。このあと5月ぐらいまではセロリ餃子作れそうだということで、いや来年もこれ定番化したいなって社長おっしゃってたんですよね。でこの時期ちょうど山八では春キャベツ餃子という季節限定餃子も出てるんです。
ほう。
いわゆる早生のキャベツをたくさんたっぷり使ってるんですけど、こうなんともふわーっととろーっとした感じになるのが春キャベツ餃子のいいところなんですが、どんな風にしたら美味しく調理できるのか、まあ、セロリ餃子のことも含めてふみちゃん店長に聞きました。
春キャベツは とろっとふわっと楽しんでいただくように中身を工場長がちゃんと研究して作ってくれてるので、うん、ちょっと水多めにして焼いていただけるともっと春キャベツがこうとろっとね、あまりお水が少ないとカリッてしちゃうでしょう、うん、で少し多めにいつもより春キャベツはそうしていただくと中のふわっととろっと感が感じられるんじゃないかなって思うんですよね。セロリはもう何してくれても大丈夫セロリちゃんがもう本当にいい仕事をしてくれているのでもう揚げてくれても焼いてくれても
なんですって。
なるほど、春キャベツには春キャベツの焼き方があると、
うん、そうなんですよ。でこうやって聞いてると春は山八の餃子で盛り上がるのいいななんて思ってたら社長がいやこの春はこんな企画も考えてますと。
山八春のエビ祭り
どっかで聞いたような
でしょいいです、ね、まさに本当そんな感じなんですけど、でも気合も入ってます。あの人気の丸ごとエビ餃子とセロリ餃子と、はい、あとエビシューマイをセットにしてお得にするということで、まあ、贈り物によし自分家用によしというセットで販売するんだそうなんですよ。で、まあ、考えると、この後は、まあ、4月からたけのこ餃子も出てきますし、いや春いいなと思ってたこのエビ祭りの、ね、ご案内の中に限りない餃子作りへの挑戦っていう言葉があって、これどういう意味だろうと思ったら、ふみちゃん店長がこんな風に教えてくれました。
来年で20年になる山八なので守っていかなきゃいけない味と、でもそれだけじゃなくっていろんなことに挑戦していきたい。ネットも通販もそうですし、インスタもフェイスブックもそうですし、商品開発もいろんなことにこう止まらないで挑戦し続けていきたいっていう気持ちで。
20年ですか。
そうなんですよ、ね、長く山八の餃子を食べ続けてるファンも初めて知った人もこの何とものパンチのある味わいに皆さんこう打ち抜かれるかと思うんですけど、うん、チャレンジといえばですね、以前にもご紹介しました無人販売
ありましたね。
3月16日から山八の宗像モンテオット店を完全無人化にするんですって。だからペイペイと料金箱にチャリンと入れる支払い方法で丸々24時間営業するという、いやすごいねって言って、いやいやもう地元の皆さんに守られてるおかげですよっておっしゃってましたんで、いやこのチャレンジまだまだ山八から目が離せませんし、宮間市の美味しいものさらにいろいろ見つけてるんで、にやりと社長が笑ってましたから、これからの新しい商品も楽しみです。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン6のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。